というわけで、こんばんは。仏壇王国しいたけです。ですね、まあブログの方にも書いたんで、ちょっとアンケートとか何も用意しないですけど、まあ、10分間で喋れる限りうまくまとめて喋れるといいなと思っています。というわけで、今週のお話はですね、30代初めての大きな買い物っていう話で、何を買ったかと申しますと、マーダーケースブック全96巻、4万8000円プラス送料なり、なんていうのかな、OL として正しい買い物なのかな、後悔はしてない。というわけで、シータゲンの一人サークル仏壇王国、始まるよ。
君のこの人がいいのが俺が好きなんだ。
ありがとうございます。
改めてこんばんは、しいたけです。まあ、先週聞いた人はわかるかもしれないんですけど、まあ、週末カフェ川崎ハウスとかいう設定で、うちらなんかその、ネトラジしてるらしいんですけど、そんなの、何それみたいな。全部パセリちゃんの妄想ですよ。うちはやりたいようにやらせてもらうずらっていう感じで、まあ、好きな音楽を流しながら、これ多分、この曲自体が非常にまずい作りなので、ジャスラックに登録しないから大丈夫だとは思うんですけど、いろんな意味で危険なので、まあ、こっそり楽しもうかなって感じで。で、まあ話戻しまして、30代初めての大きな買い物っていうことでですね、去年の夏ぐらいにですね、マーダーケースブック全96巻4万8000円になるものを買いました。これ何かっていうと、皆さん覚えてるかな、マーダーケースブックっていう、ディアゴスティーニが出している、週刊なんちゃらみたいなやつの一つで、1週間500円。で、内容は何かっていうと、世界各国の凶悪事件について、その、事件の始まりから終結までを、まあ、取り上げると。96巻目が一応総集編なんで、まあ、95冊がそういう内容。で、まあ、その一つの事件に印刷されてるやつもあれば、まあ、その一つの方についてなんか似たようなケースのやつを3つぐらいこう取り上げて、こう、やったりとかも、あったりするんで、実際はまあ、全部で120、30ケースぐらいですの、マーダーなケースなものが取り上げられてるんですが、あれですわ、まあ、趣味の悪い本でね、っていうか、ちょっと怪しいんですよ。まあ、そもそもその殺人、猟奇犯を取り上げてるっていう時点でもう、まずいんですけど、当時、まあ、高校生だった自分は、まあ、ちょっと気になりまして、で、それでさ、なんか、まあ、欲しかったんだけど、当時、高校生で、お小遣い3000円で、1週間500円でそのマーダーケースブックを集めるって無理じゃん。で、いつか集めてやるぜとか思って、たまたまヤフオク見たらあったんですよ。即買い。うん。でも、ただね、こう、なんていうかな、まとめて、まあ、読んでいくとわかるんですけど、まあ、なんていうのかな。殺人って理不尽だよね。だってさ、その、犯人も理不尽だし、なんだろう。殺される人もすごい理不尽じゃん。なんか、理不尽なことばっかし。自分がなんでそういう、なんていうのかな、その、理不尽とかそういう犯罪ネタ本って結構好きなんですけど、なんでそういうのが好きかっていうと、なんでそういうことをするんだろう、なんでそんな目に遭うんだろう、なんでだろうっていうのがすごく気になって、まあ、そういう本を読んだり、サイトを見たりとか、まあ、して、で、その一環としては、マーダーケースブックを集めて、1週間弱ぐらいで全巻完全に読破したんですけど、 やっぱり内容理不尽だよね。ではね、マーダーケースブック自体がね、もうどうしようもなく理不尽で、あの、一巻の方とかを見るとですね、なんかその、売上金の一部は、その、犯罪被害者に寄付しますみたいなことを書いてるからね、あの、20巻ぐらいからその単語がね、なくなって、しかも、あの、なんだろう、60巻目ぐらいからですね、今まではその、なんていうのかな、犯罪っていう部分に対してすごい冷静な目で書いてたはずなのに、なんか、グロい写真ばっかし載せるようになっちゃって、これはただの、いわゆるロッテンドットコムじゃねえのみたいな作りになってきて、最後はもう何が何だかわかんないっていう感じで、まあ、なんだろう、その、殺人、殺される、殺す、理不尽。だけじゃなくって、その、マダケスボック自体が理不尽で、もう何が何だか分かんないみたいな感じになっちゃって。なぜこの理不尽って言葉にこだわるかっていうと、自分の原体験の話をさせてもらいますね。自分が世の中理不尽だなと思った原体験って、幼稚園の時に、たまたま NHK スペシャルかなんかで見た原爆のドキュメントなんですね。あれなんですよ。その、まあ、8月6日にね、広島にピタドンが落ちるわけじゃないですか。で、突然人がいっぱい死んだりしてさ、なんかあのベベが、赤いベベが出るとか毛が抜けたとか、まあ話の原因のあれになるわけじゃないですか。すっごい理不尽だと思ったので、それと同時にすっごい怖いと思ったので、その時4歳の自分がどうしたかっていうと、そのテレビでね、まあ、話の件でもあったと思うんだけど、じゃあ話の件で説明した方が早いか。話の件でさ、お母さんがさ、ちょうどピカが落ちた時にさ、洗濯物を干しててさ、爆風食らった時に、お母さんがこう、倒れた時に、シーツが体にこう、かぶさったから、お母さんは、ピカの光にやられないで死んだみたいな話があったじゃない。で、それもテレビで言ってて、で、自分どうしたかっていうと、自分当時ベッドで寝てたんですけど、ベッドの3方向は壁だから、光が入ってこない。ただ、一方向が壁がなくて、しかもガラス窓があるんですよ。で、あ、こっちの方向からピカが落ちてきたら、わし死ぬな、とか思ったわけさ。で、どうしたかっていうと、家中のありったけのぬいぐるみをそちら側のベッドにグワーって並べて、で、自分はそのぬいぐるみに寄り添うようにして寝て、で、これ寄り添うように寝ると、人形のこう、影になるじゃん。だから、この窓のある方向からピカの光が入ってきても、なんていうのかな、この、光を浴びずに、俺は生き残る。4歳の頃思ってました。そう、結局大人になっても理不尽なことっていうのが多くって、自分が理不尽なことをしたり、相手に理不尽なことをされたり、すごいいろんなことがあって、まあ、世の中理不尽であふれかえってるわけなんですが、なんていうのかな、自分は極力評価の人に理不尽なことをしたくないなと思うし、理不尽な目に遭うこともあっても、そのことに、理不尽なことに負けないとか、そんななんか前向きなことは言わないけど、理不尽な目にあったとしても、それに対抗するための、知恵と気力と時の運を、なんか、得て、何度かその、理不尽な世の中を生き抜きたいなぁ、なんていう、なんか取り留めもない話になっちゃったんだけど、まあ、そうね、何度か、うまくやっていきたいです。いろんな人と仲良くしたいです。多分これさ、大学関係の人も聞いてると思うんで言っちゃうんだけど、8月ぐらいにさ、同好会やりたいんだわ。で、予定開けて。大阪でやるつもりだから予定開けて。多分3人のうちの2人は、あれでしょ？学校関係者で、もう一人の人は誰かな？こんばんはって感じなんだけど。そんな感じで、なんか、まあ、将来の予定も入れつつ、自分は頑張っていきます。まあ、ひとまず目の前の6月の簿記検定受かるように頑張るよ。あと、そうね、なんかちょっと今日硬い話になっちゃったよね。なんか自分で喋、安直なしで喋るとなんか硬くて取り留めのない話になるんで、最後は、どうしようかな。うんこ漏らした話もして終わりにする？
それは。
それは、いいか。
したければすれば。
したくないよ。
しなきゃい
い。いいよ、もう31になって今日うんこ漏らしましたっていうわけで、お時間にもなったので、そろそろパセリちゃんにバトンタッチしようと思います。どうしよう、エンディング歌う？いる？ なくていいのね、もう。
いいんじゃない、
もう、オーバイ2のテーマを歌うのは飽きたしね。うん、っていうわけで、じゃあ、いくよ。
はい。
チャンネルは、そのまま。ってわけで、パセリちゃんに変わります。
今週気づいたことというか出会ったこと、 iPod でソリティアやってる人に3人ほど会った。満員電車の中で金曜ラジオ、パセリのそういうものラジオ、はい、そんなわけで、週末限定営業、カフェ川崎ハウスの方で送らせていただいております、パセリのそういうものラジオ、はい、パセリのそういうものはそういうものらしくという、ブログの方をやらせていただいてます、パセリと申します、今晩も4回目なのかな、11時からというふうなことで始めさせていただいております。今晩も、3名の方ありがとうございます、よろしくお願いします。というわけで、なんかちょっといつもよりも今日はなんかダウナーなんですね、気分がね、まあそんな感じでですね、告知の方も遅かったし、やる気あんのかというふうな小金でございますが、まぁ、あ、ちょっと、なんか最近凹むことが多いんですよね、電車の中とかでね。まぁ、あ、その代表例が、iPod で、iPod ビデオとか、iPod タッチとか、あれでゲームやってる人って案外多いっていうこと。ソリティアみたいなのやってるんですよ、iPod で。あれ何なんですかね、何なんですかねって、まあ、iPod 持ってる人の自由なんで別に批判することも何でもないんですけどね。でもまあそこのところで、まあ iPod は欲しくても買えない貧乏なパセリちゃんとしてはですよ、ちょっと納得いかないとこもあるんですよ。まあなんていうかな、DS やってるとか、PSP やってるとか、まあ、あと、携帯で、プルプルみたいなゲームやってるとか、そういうのは、まあ、いいんですよ。いいんですけど、iPod でですよ。よりによって。もう、ガジェットとしては誰もが推薦する、なんですかね。クールなツールがあります。iPod でですよ。ソリティアです。それって、使い方、間違ってるように個人的には思うんですけどね。あ、そういえば iPod を優先席の前で使うのっていうのはやっぱり NG なのかな。ダメなのかな。でも携帯電話じゃないよね、 iPod って。 iPhone のはわかんないけど、 iPod は携帯電話じゃないから使うのはありなのかな。そこら辺何の明記もしてないけど、その人を確か優先席の近くで使ってたよ。ってことは、その人にとってはありっていうふうなことなんだよね。なんか、そういったことも含めて、なんか、ちょっと、どうなのっていうふうな感じはあるな。うん。でもね、また、これでへこむのが、まあ、3人の人たちが、まあ、2人はスーツ姿で、まあ、1人は、まあ、ちょっとデザイナーさんかな、っていうふうな感じのですね、服装してる方だったんですけれども、まあ、その方々が揃って、どう見ても自分と同世代、ロスジェネ世代ですよ、ロスジェネ世代。うん。 で、よく見てると、まあ、DS やってる人っていうのはね、案外高年齢の人が多いんですよね。満員電車の中でやってる人、例えば田園都市線だったら、中央林間に近いところから乗ってる人とか、乗ってる風な人とか、そういった人は、結構、年齢が上だったり、まあ、女の OL さんだったりして、してたりするんですよね。PSP やってるのは、元若い学生さんっぽい感じの人で、っていうふうなところなんですけれども、これがですね、携帯とかだと、女の方が多いんですけど、まあ、ぷよぷよとかやってるわけですが、まあ、メインとかならいいんですけど、ぷよぷよかとかね、まあ、そんな感じの人に出会うわけなんですが、どうなんですかね。ね、なんかそれを僕はですよ、見てですよ、なんか、ロスジェネ世代って実は救われなくていいのかもしれないな、っていうふうなことをちょっと思ったんですよね。いや、まあ、僕とか、まあ、僕の周りのブログ界隈の、同年齢の人とかは、まあ、結構危機感バリバリだったりしてたりすると思うんですけれども、なんかそうじゃないロジェネの方が圧倒的に多いんだよって話なんですよね。うん。iPod でだって、ソリティアやってるんですよ。そういった人間にこの先の何ですかね、障害年収とかを考えてますって言われても説得力も全くないよね。
ないね。
うん、そういう風なだったらもうそれこそ、まあ、その人が何ですかね、60、70まで生きてですよ、生きて何ですよ、丸子橋の下でホームレスやってても誰も同情なんてしないよね。少なくとも僕はしないな。しないっていうふうなことをね思ったんですよね。このまま上の世代からは消費対象者として搾取され続けて、で下の世代、まあ、今それこそモッチーが期待してる今の10代の若い人から何ですかね、世界に羽ばたくようなビジネスが生まれてほしいみたいな、そういうふうなさ、礎になるような時代にされてるんですよ。っていう、そういうふうなところをですね、もう、なる、まあ、このまま行ったら絶対なるんですけど、もう、そういうふうになるしかないんでしょうね、きっと。なんかそんなことをね、ちょっとね、iPod でゲームやってる人を見て考えたっていうふうな、お話でございました。
黙るなよ、なんか喋れよ。埼玉の歌歌えよ、ひとまず。
いや、今かかってる曲、これパーティーモンスターって映画の映画なんですよ。マゴーレ・カルティンが出てて、まあ80年代のクラブの、曲を漫才にしたりしてね、この曲すごい好きなんですよね。で、ちょっと音量上げてみたって話なんですけれども、それに合わせただけなんで。
ああ、なるほどね。
ラジオの演技としてそこら辺はちゃんと読もうよ。
あ、音を漏らすことしかできないからね。音量下げたらいいね。
まあ、そんなわけでですよ。カフェ川崎ハウスの、マスターはですね、なかなかサントラも好きだっていうふうな話なんですね。この話に何がすごいかって言ったらさ、マコーレーカルキンがさ、あと、パーティーやってるとこ、パーティーモンスターってタイトルの映画なのに、パーティーやってるとこよりも、なんか部屋でうらうらしてて、で、マコーレーカルキンとクロエ・センリニーがさ、なんかイチャイチャしてるシーンの方が長かったり、イチャイチャして役やってるシーンの方が長かったってことだよね。でもね、実際にね、このね、映画のね、クロスにはね、ほんと可愛い。可愛いからね、機会があったらぜひ見てほしいなと思いますね。で、マコーレ・カルキンがこういう風にさ、役やりまくりの映画をやった後に本当に捕まりましたっていう話も、なかなかいい話だと思うん
で、ね。役でね。
本当にね、この映画はね、すごい面白い映画です。80年代のね、ニューヨークのクラブシーンとかそういうところにも、ちゃんとフィーチャーしていて、 うん、なかなか、いい映画だと思います。まあ、機会があればというふうなことで、見ていただきたいなというふうな思うことも、話しつつですよ、今日は何を話そうかと思いますとですね、まあ、パテリもうダメだって話ですよね。今日のエントリーってどれぐらい、あんまり皆さん読んでいただいてないと思うんですけど、21時56分に今日あげました。もう、これがですね、カウンターブログ限界論っていうふうなところで、ね、ブログ限界論をパクってタイトルなんてものなんですけれども、じゃあ、これはですね、カウンター点ブログ限界論じゃないんですよ。カウンターブログ限界論なんですよ。まあ、要はですね、私のブログなんかもそうなんですけれども、何かニュースとか、誰かのエントリーとかに反応したエントリーを、まあ、肯定的にせよ、否定的にせよですね、上げて、まあ、それで、何ですかね、アクセスなり、ブクマなりを稼いでですね、自分のですね、自尊心を満足させるっていうのがね、非常に寂しいですね。書き方をしてるっていうふうな、そういうふうな、構造のもとをやってるブログだったりするわけですよ。僕が一時情報になってるっていうような、エントリーって非常に少ない。まあ、ほとんどのエントリーが、まあ、何か誰かが書いたことに対する、まあ、感想だったり、批判だったり、まあ、そういうふうな反応をですね、書いてるっていうふうなことなんですけれども、まあ、そういったことって、限界あるよねっていうふうな話なんですよ。うん。で、今回も僕ブロ、この自分のブログ、僕自分のブログ大好きなんですよ。私は私が大好きじゃないですけど、自分のブログ大好きって感じなんですよね。多分、一番僕のブログを愛してるのは、パセリだなっていうふうに思ってるんですけども、その愛してるであろうブログをですよ、一週間ほっといてるんですよ、今回。まあ、それがですね、まあ、リアルで忙しかったっていうのは事実なんですね。仕事も結構充実してますし、まあ、いろんな人とですね、某企みの秘密会議に、出席したりしたりですよ。まあ、いろんなところでですね、行ったりしててね、まあ、まあ、だからってリア充ってわけでもないんですけどね。お金稼いでないからね。うん。そういうふうなところで、まあ、現実的に忙しいっていうのは事実。ただ、それは言い訳だよねっていうふうなことも思うわけですよ。だって、以前ですね、僕が、そうだな、2年ぐらい前かな、もう、地平を吐きながらですね、会社に泊まりながら働いてる時にブログってやっぱり更新してたんですよね。うん。まあ、確かに毎日ってわけにはいかないけれども、まあそんなに一週間近くも空けることだっていうのは、もう過去に一回ぐらいしかないんですよね。うん。何にもかかわらず、今回は空けてしまったっていうふうなことは、なんでかって言ったら、ネタがない。っていうとこなんですよ。うん。書くネタがない。自分が反応したい、反応すべきだっていうふうに思えるネタが、その一週間の間に何もなかったっていう話なんですよね。で、まあ、ブクマとかもしてるわけなんですけど、そのブクマはですね、どうなのかな。ブクマ数もね、確かにね、一時毎日何かはしてたはずなんですけどね。まあ今日久々にですね、したんですよ。ブクマをまとめて。で、その前は、前回パセリがお休みだった日が8日だったんですけど、8日誕生日考えてみたら。
3.2歳。
そう、3.2 歳になりましたよ。もう 3.2 歳になったってことも、今ダウナーですごい憂鬱な気持ちになっている理由のうちの一つではあると思うんですけどね。まあそんな個人的な事情は皆さん興味ないと思うんで、まあ軽く流しますけれども、まあとにかく、まだ4月になって、20袋ぐらいしかしてないんじゃないかな、合計で。一時ですね、月にですね、300袋ぐらいしてた時期とかもあったことに関して見ればさ、激減です。
え、春のブックマークで300したの？
うん、それぐらいはしてた時期とかありましたよ。うん、でもよ、なんかそういうふうな、もう、なんですかね、あちこちにアンテナ広げまくりっていうふうな時期に比べれば、もう、なんですかね、でも今はもう、派手なブックマーカーとしてのパセリはもう死んだとも同然ですね。まあそんなこともですね、まあ理由は、何が理由なのかなって考えてもですね、わからないんですよね。そこのところでね、ちょっとね、そういう反応力っていうか、カウンター力、ツッコミ力っていうのが最近トミーに弱ってて、コメントが思い浮かばないことに自分で悩みを抱えてるっていうの話なんですけど、うん。だから、おめえの悩みなんて知らねえよって話だと思うんですけど、まあ、ちょっと我慢して聞いていただきたいなと思うんですよ。後ろのちょっとパーティーモンスターの、川崎、亀川崎ハウスのちょっと BGM を聞きつつ聞いてほしいんですよ。まあ、例えばですよ、最近だと、結構雑誌の休刊っていうのがですね、続いてましてですね、まあ、今日でとログインとか、もうログインにもお世話になりましたよね、中学校の頃には、僕は、散々。ログインのね、エロゲーのね、紹介記事が毎回面白かったんだよね、2ページで、モノクロでさ、新人くんをさ、誰だっけ、女性の先輩の記者が殴るみたいな、そんな感じの、ちょっとミニコラムとかがあって、それが面白かったんですよね。うん。あと、島本和彦だっていう風になしか、意味のない、やつ連載してた頃の読者でした。僕、ログインは。うん。その頃が一番好きでしたね。だから、もう今から15年ぐらい前にあるのかな。まあ、その頃に、まあ、お世話になってた雑誌が休刊になるというのにもかかわらずですよ。それをブログのエントリーに書く気にはならないっていう話なんですよね。まあ、他にもですね、広告批評とか G のとかも、なんか休刊になるというふうな話が上がっててですよ。まあ、広告批評なんて、広告批評はでもちょっと語るだけのことがあるよね。広告批評って、まあ、多分その、代理店とのコミットメントっていうの関係上、広告を打たなくちゃいけなかったと思うんですよね。だから、毎回僕、恵比寿の駅とかよく利用してたんですけど、前の会社がね、恵比寿だったからね。そうすると必ず広告批評のが、あれは宣伝会議か。でも広告費用のやつもあったと思うんだよな。広告が。
あった。
うん、あったと思うんだよな。そういうのがさ、貼ってあるわけですよ。駅の広告として。あれ、パブリシティとして結構高いからね。うん、一週間、いくらだったか、前資料もらったって、いくらだった正確なことを忘れちゃいましたけど、まあ、そういうところでですよ。広告費にかけすぎて雑誌が潰れたっていうのは、これちょっと広告雑誌としてはなかなかアイロニカルで面白いんじゃないかなとか思ったりするんですよね。うん。まあ、ジーンは、あれはもう完全にパブリシティ不足ですよね。うん。結局、レモンはパブリシティで勝ったっていう風なところがあるわけじゃないですか。その編集者のキャラクターなんかよりも、そのキャッチーなそのパブリシティを連続して出していって、それで話題性っていうのを作っていったっていう、あれもどっちかというと広告を PR の設計としてやってたっていう風なところの側面が大きくて、まあ、そういうふうなところに G の目先がなかったから、まあ、なくなっちゃったんでしょうっていうふうな話で、まあ、語れるところは語れるんですよ。うん。でも、それを、パセリのそのものはそのものらしくの一エントリーとして記事に書く気にはならない。 ていうのはどういうことなのかな。なんかね、そんなに書く気になんないんだよね。まああとはですよ、もうタテグでも、まあニューシングでも、まああとなんだろう、ライブドアクリップ、あとヤフーブックマークか、まあそこら辺のところはまあちょこちょこ見たりするんですけれども、なんでこの記事が人気があるのかが全然わかんないんですよね。まあ理由はわかるんですけど、そこのところをブックマークする人の気持ちがどんどんわかんなくなってきてるっていうか、なんか自分との距離感がどんどんどんどん離れてる気がする。まあそれが一番の顕著なのは、やっぱり自分が使ってるハテナブックマークだったりっていう風なところになってくるのかもしれないんですけれども、なんですかね、なんすか、3年前とそんなに、ブクマされてる内容って変わんないですよね。同じような、コンテンツが常に上がってるような気がするっていうか、まあよく言う何週目だよっていうふうに話すんですよ。これがさ、2ちゃんだったらさ、半年も持ってろっていうふうに言うだけで済むようなことも、ハテナブックマークじゃ通じなかったりしますよね。そこは、なかなかね、まあ、そのシステムとか、そのアーキテクチャの問題とかそういったところもあって、なかなか興味深い、まあ、研究されてる方にとってはなかなか興味深いんじゃないかなって思ったりするんですけれども、まあ、一コンシューマー、一消費者としては、まあ、そんなに面白くないなっていうような話で、もう、それ何週目ですよっていうのも、言いの際めんどくさいっていう、ところっていうのが、あったりするわけですよ。まあそんなところで、ここのところからもまあネタにもならんなーって感じで、まあそんな風な感じなんですけれども、でまあそれはまあ多動的な要因だから、まあまあいいと思うんです。皆さんが何週目だろうが、4週目だろうが、5週目だろうが、楽しんでればそれはそれでいいわけだと思うんですよ。それは僕が取り上げるか取り上げないかって選択肢で、取り上げないっていう風な選択肢をしてるっていう風なだけの話でしょみたいなところで、お好きにどうぞという風な、お好み、あなたのお好みのままにっていう風な、お気の召すままにっていう風な感じでいいと思うんですけれども、もう自分の発信力がいい、自分の受信力、反対っていうのが、富に落ちてるなーっていうふうに実感するのは、ライブドアリーダーが、常に未読フィードが4桁溜まってる。常に。今日も2000件あった。2000件あったの全部消費しましたよ、今日は。で、
マジで
。で、消費しましたよ。で、今ですね、何件あるかと言いますとですね、2000件消費して、今は272ありますね。まあ、そういうふうに、まあ、日々、日々復活、まあ、日々増えていくわけですよ。
情報がね。
情報は。その情報を、多くのやつを裁くのに、まあ、ハテナブック、じゃないや、ライブドアリーダーっていうのはすごい一番素敵な構造じゃないですか。もう、マラさんありがとうですよ。で、ただ、そこのところを、なんか、その、情報のシャワーをガーって浴びる気力さえ起きなくなってるっていうふうなことなんですよ、これは。で、今日気づいてショックだったのは、3日前に、原口健郎さんが、B 面の犬にかぶらせろの方で、聖火リレーは正式種目に採用した方がいいっていうふうな記事を書かれてて、その3日後の今日ですよ。今日かな ?11 日だから。知ったら、駒澤大学の准教授の山口博士先生、H 山口ネットですよ。アルファブロガー。 うん、この人が一つの聖火リレーを新しい競技種目にしたらどうかっていうふうな記事を書いてるっていうふうな、こんなね、なんていうかシンクロニティがあるっていうふうな面白さにね、気づくことができなかったっていうね、ところをですね、ちょっとショックを受けるわけですよ。僕個人としか。僕個人、1年前の僕だったら、それはその、山口先生が書いた時点でもうすぐ反応してたね。うん、そういうのがね、もう今もうない、なくなっているっていうふうなね、そういうふうなね、反発力が落ちてるんですよね。そういう、バネがなんか効かなくなってるっていうふうな感じが自分の中ですごいしててですね、そのバネをですね、メンテナンスするには一体どうしたらいいんだろうっていうふうなところでさ、思うわけなんですけどね、それって、なんて言ったらいいのかな、うん、もう本当に、そのエントリーのタイトルにつけた、カウンターブログ限界論っていうやつになってくるんじゃないのかなっていうふうに思ったりもするわけなんですよ。うん。なんて言ったらいいのかな、うん。やっぱり一時情報には勝てないなっていう風なのが、まあ、まず第一にはあるんですよね。で、まあ、それだけじゃなくて、例えば、結局、ブロゴスピアの、有名な人っていうのは、入れ替わりっていうのがずっとないわけですよ。例えば、ネタフレの小倉山里さんでもいいし、まあ、小鳥ぴよぴよのいちるさんでもいいですし、まあ、他にも、徳力さん、ファイナルベントさん、まあ、そういった有名どころの 人たちの、世代交代っていう、世代交代っていうのともちょっと違いますけど、まあ、そこのところの人たちが何かを書きます、反応します、何か書きます、反応しますっていう風なことで、ずっとそういう風な展開で3年間過ぎてきちゃったんだよね。うん。で、そこの間何も進んでないっていうのが、僕の言うカウンターブログの限界なんじゃないかなというようなところなんですよ。でも勝てるわけないんですよ。例えば、コガイダンとかっていうのは、コガイダンさんっていうのは、やっぱりブロガーとしてすごいわけじゃないんですよ。やっぱりライブドアの最高技術責任者だって、もう、オープンソースの第一人者っていうふうなバックボーンがあるわけじゃないですか。そこがすごいわけでしょ。イチルさんだって、あの人はあれですよ、心の生みの親ですよ。心は、心のファーザーですよ。そういうふうな、リアルの実績に伴ってる人たちに対して、どこの馬とのほどにともわからないパセリが、相手にして、そこのところを彫刻していこうなっていうのはさ、そういうふうなことを言うこと自体だけでもおかましいですよね。
全部だしね。
うん。もう、なんていうかさ、もう、僕が何の実績もない人間で、まあ人間じゃないですか。実際のリアルでは。実績のない人間が、そのネットでそういった人たちに勝とうっていうふうなことは、まあ相当難しい。うん。難しいっていうか無理っていうところで、例えば、その彼らが、仮に間違ったことを言ったとしても、それに反応したとしても、その間違ってる情報の方が、情報の発信力が悪いから強くて、そちらの方が、まあ、より事実っていうか、現実のものとして、世の中には情報として流れていくっていうような構造っていうのを、まあ、これはマスメディアにも言えることなんですけどね。まあ、そういうふうなところに、反論して、その反論のエントリーが、まあ、ある程度、まあ、注目されて、で、僕とかだと結構そういうその自分の反論っていうのが、その反論した相手とかに、読まれているなとか、実際に、そういったこと、考え方もあるんだなっていうふうに知ってもらえてるっていうふうな実感がある、 ある分まだ救われてるんだなっていうふうに思うんですけども、そういうのも全くないような、あの、うん、まあ池田先生の言うところにネットイタコですよ、ネットイナコ扱いをされるような感じだとしたらちょっと寂しい話ですよね。うん、まあそんなこんなでですよ、もう30分話してしまいましたね。なんか話しきりでないんで、ちょっとまだ話し続けるつもりでいるんですけれども、なんていうかね、現実はそういうふうに、なかなか前に進まないっていうふうなところの中でですよ、最近はちょっと僕この後にエントリー書こうかなっていうふうに思っていることがあって、それは吉田美さんが週刊ビジネスニュース、ソフトバンクパブリッシングさんがやってる、神林さんっていう編集さんがやってる、メルマガなんですけれども、まあ、そちらの方で僕も書かせていただく機会があって、まあ、いつも読ませていただいてる、メルマガでもあって、まあ、非常に、そこで書かせていただいたというふうな光栄なんですけど、そちらの方でですね、2週前かな、2週前か3週前の回に、吉田美さんが、これからの読み手、受け手は、プロの受け手を目指せっていうふうな、受け手 2.0 っていうふうな記事を書いてるんですよ。まあ、すごい受け手に、ハードルが高い、話で、うん、なんて言ったらいいのかな。要は、反応してコミュニケーションをとって、作り手の側という、もっと有益なコミュニケーションを作っていこうよっていうふうな、ちょっとアジャイル的な考え方だなっていうふうに僕は捉えたんですけどね。でも、現実問題として、そのコンシューマー受け手の側っていうのは、時間がないわけです。で、今週某、秘密会議があったんですけど、その某秘密会議で僕は、ね、ちょっと思ったことがあって、なんていうかな、人って、自分のその情報を得ることでさえ、アウトソーシングしようとしていないっていうふうなところを思ったんですよね。
また、
人に任せて、任せようかなっていうふうに。例えば、僕は日経ビジネスオンラインとか読んでるんですけれども、まあ、そこのところに毎日新書レビューっていうのをやってるじゃないですか。あそこの新書読んで、僕そこの新書を読んだ気になってるんですよね。うん。それって、その、評者の人に、その自分の読書時間とかはそこに書いてあったりするんですよね。彼らの読書時間を、消費してるわけですよ。私は。それでその本を、その本に700いくらばかりのお金を使うわけでもなくて、本を読むこと自体もアウトソーシングしてるっていうふうな、わけだったりするわけなんですよね。それって、なんて言ったらいいのかな、なんか、僕個人的には釈然としない話になって、まあその時の議題の話題が、携帯小説っていう風なところの話題だったんですよね。で、携帯小説について、僕は携帯小説なんてクソですよみたいな感じのことを言うわけですよ。そうすると、そのクソだっていう理由をもっと噛み砕いて説明してくださいみたいな話になって、そこで、僕は携帯小説のコンテンツについて語ってるんですけれども、言ってる人たちは、携帯小説が流行ってるっていうところで流行ってる理由を知りたいみたいな、そういうふうなプラットフォームの話とか、そういうふうなところを、言うわけですよね。まずそこのところで、まずディスコミュニケーションがあるなっていうふうなことも考えたりしてですね。で、結局、そういったところに興味がある人って、携帯小説を読む時間がないから、その誰かに読んでもらって、その携帯小説のその流れっていうのを知りたいっていうふうな、そういうふうなアウトソーシングをしたいだけなんじゃないのっていうふうなことを僕はちょっと考えたわけですよ。で、確 かにそのアウトソーシングするっていうのもあのコンテンツとしては、まあ、あの一つのあり方として、まあ、あの否定するものでもないなっていうふうに思うんですけれども、僕は自分でやりたくないよねって、うん、僕は別に自分で読んだ本の感想を書評で書いてる理由ってっていうのも別にアフィリエイトのためだしね、うん、書いた記事でそこのところでアフィリエイトで本では売れればいいなっていうふうに思ってるわけなんですけれども、ほとんど売れないね全然売れないね、うん、まあ、その程度の本末ブロガーだというふうなことですよ。まあそういうふうな本末ブロガーでも、まあいろいろな悩みを抱えてるって感じなんですよね。あ、あとあれ、うん、佐々木俊直さんは必ず、これ自慢話なんですけど、著書は、必ず検本していただけるんですね。まあ本当にありがとうございますって感じなんですけれども、まあ今回もですね、みんなの知識をビジネスにするっていう、オーゲンウェーブの、社長の金本さんと、一緒に作った本を、送っていただいたんですけれども、まあ、今ちょうど読んでるところなんです。読んでるところなんですけど、で、これまで書評で送られてきた本っていうのは、必ず書評を書くっていう、検本していただいた本は必ず書評で書くっていうふうなのを僕は個人的なルールにしてたんですけれども、ちょっとこの本を読んで、ちょっとそのルールをちょっと崩そうかなっていうふうに思った、正直。今のところつまんないです。非常につまんない。どうしようかなって。いや、書きますよ。書く。このルールはね、このルールは結構僕の中ではラース・フォントリアの10回に近いものがあるんで、あるんで、まあ書くよ。書きますけど、なんかそれぐらいなんかちょっとね、つまらんっていうふうに思ったって話なんですよね。で、これをつまらんって思ってるのは、実は僕の、その反応力とか、その感性っていうのが鈍ってるんであって、この本自体は、もしかしたら本当は面白いのかもしれないなっていうふうなところで、ちょっと自分の感覚も自信持てなくなってるんですよね。どうしたらいいんですかね、僕ね。アドバイス欲しいですね。アドバイス欲しいけど、誰もアドバイスくんないな。まあ、どうしたらいい？
自分で解決するしかない。難しい、モチベの低下でもあると思うんだけど、でもさ、ブログ大事じゃん、ブログ好きじゃん、その気持ちを持ち続けることが重要だと思う。嫌いになっちゃったらそうなのかも。
そう、でもブログは嫌いになってないしね。まあ、ちょっとね、最近のヤプログのあれは、ちょっとなんか、あれがあれなんで、ちょっと考えるとこいろいろあるんですけれども、ただ、ただまあ、ブログっていう風なシステムについては好きだし、そういう僕はブログの恩恵をすごい得た人間だとも自分でも思ってるんで、ブログっていうものを大事にしていきたいっていう風な気持ちもあるんで、まあ、これからも書き続けるであろうっていう風なところなんですけれども、まあ、それに、ですね、まあ、その、カウンターブログの限界の先に、進むためにはどうしたらいいのかな、っていうふうな、試行錯誤をしないといけないな、っていうふうなところですよね。ほら、埼玉プロレスでもさ、サバイバル富田がさ、火とか使ってさ、ガーとかやっていくところをさ、サムライテレビで CG になったりするわけじゃん。それで赤塚のさ、板橋の公民館のさ、火災警報が鳴るか鳴らないかのギリギリのところでやったりするけどさ、火を使うのはもう、それでマンネリ化してるんだよね、というか言ってるふうに言ってるのと一緒だよね、っていうふうな感じだけど、すっごいわかりづらい例えですよね。プロレス、しかもインディー見てる人じゃないと全くわかんない例えですよね。
注釈書きます、この辺。
後でしーちゃんが注釈書くっていうから、それ読んでください。まあ、そんな感じでですね、ちょうどいいな。この曲大好きなんですよ。それではですね、 まあ、今日はですね、いつもよりも、10分ほど、長く喋ってしまいましたが、ニーナ・ハーゲンの、ニューヨーク・ニューヨークを聞きながら、お別れにしたいと思います。皆さん、パセリのそういうものラジオを聞いてくれてありがとうございます。また、やるときになったら告知するのでよろしくお願いします。
しーちゃんも告知する。
はい、そう、しーちゃんの方のあの、ミッシーニックとか、あと、ネトラジの保管版とかそっちの方にも、告知書くんで、ぜひ見てください。それでは、金曜日の夜、皆さんご視聴ありがとうございました。それではごきげんよう、おやすみなさい。
おやすみなさい。バイバイ。